皆さんこんにちは、ビーコンこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さあ、東京今日も意外と、ね、暑くなったんですけれども、うん、はい、ちょっと前、30分くらい前、外に出たら、うん、はい、冷たい風がヒューと吹いてましたね。雨の前兆かなっていう感じなんですけど、うん、まあ、だいぶ暑くなったなという感じはあるんですが、はい、坂本さん、なんかいち早く避暑地に
すいません、仕事に行ったんだけどね、一応、はい、北海道行ってきまして、うん、はい、今週頭からできたんですけど、めちゃめちゃ寒かったですね。
寒いんですね、まだね。
涼しいじゃなくて寒い
ですね。寒いですよ。もうなんかとりあえずリスナーの方から、あの、まあ、寒いから気をつけてって言われて、あ、そう、北海道そう寒いんだなと思ってて、
ニットがいるぐらい、
うん、半袖で行くつもりでやばいなと思って長袖にしたんですよ、うん、はい、でも、もしものことでも衣替えしちゃってないから、うん、だから娘に取られてるムーミンのトレーナーをちょっと回収してですね、持って行ったんですけど、寒すぎてずっとそれ着てて、それ着ても寒かったですっていう、
そこまでなんだ、ちょっと意外ですね。
違うんですね。
やばいです、もう桜も咲いてないし寒いしみたいな、そんな感じで。
え、桜って北海道まだなんだ。
ゴールデン、いや違う、ゴールデン終わった、これ桜終わってるし、終わっていて、そうですよ、
じゃあちょうど今、うん、観光地としては穴場というか、
まあ、逆に外国人観光客はいるにはいたんですけど、日本人も多かったですよ、はい、小樽とか行ってきたんですけど、はい、こっちは、はい、札幌も意外とそうですね、日本人多かったですね、はい、みんなが行かないんじゃない、やっぱニセコとかに行っちゃうんじゃない、みんな。
あ、そうか、逆に、
ね、通過しちゃうんですね。
通過しちゃうんで、まあ、前からもそうだったみたいですけどね、うん、中国の方は意外と札幌来てたみたいですけどね、田中浩二とかいたみたいですけど、うん、
なんか雑誌とか SNS とかで紹介されているものが何が流行っているかによってお国から出るんですかね、
う
ん、
そうですね、意外と、はい、あるみたいですよ、うん、その、うん、まあ、なんだこれ難しいよね、その分け方と、はい、国はさ、うん、いつもこれなんて言えば先進国の人って言えばいいのかなとか思うんだけど、うん、よく肌の色とかで言うと良くないとか言うじゃないですか、うん、だから難しいんだけど、所得が高めの国、うん、一人当たり GDP が高めの国で先進国と言われている方々は意外とそうですね、その温泉地に行って、うん、そういう方がアジア系は少なくて9割ぐらいだったりとかする地域もあるようで、うん、はい、だから意外とその、うん、好き嫌いとか好みが意外と出るみたいですね、はい、
なんかアジア圏の方と欧米圏の方とでね、うん、好みが違ったり、うん、やりたいレジャーが違ったりとか ね、はい、
そうそう
ね、ありますよね。
その地域によってもまた違ったり、多分国によって違うみたいですけどね、はい、
北海道広いので、うん、そこだけ見てもね、いろんなインバウンドの様子が伺えますね、
はい、インバウンドは面白いですよね、うんうん、まあ、その小樽 のレコードカフェに行ってきたんですけど、
はい、
もうわかんないんですもうわかんないねみたいな話をしてて、いや夜開けましょうよと、
うん、
で多分その本当小樽の駅からもう2分ぐらいのところにあって、すごいいい場所になるんですけど、うん、だから、まあ、音楽も外国人の方好きだと思うし、だからその夜、うん、そのやることなくて多分暇だから、
うん、
まあ、そう、夜バーでハードリガー出して開けましょうよみたいな話をして、
はい、行き場があるのありがたいかもしれないですね、
うん、そうそう帰ってきたんですけど、なんかそう思ってたら多分儲かるんじゃないかなと思ってますけどね、はい、うん、
やっぱりね、そんなところでもアドバイスをして帰られるという、
そうそう、
ビジネスの話
が大事ですよね。あとは電車とかもだいぶ増えてきたかなと思う。そう、あとさ、その、うん、よくそのさ、こだままで、じゃ光まで乗れるジャパンレールパスってあったじゃないですか、外国人の観光客がよく使う、うん、その乗り放題パスみたいなのがあって、うん、
あ、はいはいはい、
でそれが7日券が2万9650円から5万円に値上げするらしいんですよね。
上がりすぎてません、
う
ん、
はい、であとは14日券が4万7250円から8万円になるらしいんで、まあ、まあ、物価考えたら日本はあれですけど、うん、海外考えたらこの辺だし安かったなっていうのもあるんですけど、うん、ただのぞみとみずほが追加料金で利用可能になるみたいですね。だからのぞみに乗っとけば意外と良かったかなっていうのも意外と変わってくるかもしれないし、うん、なかなかこの辺も多分もう鉄道乗らないっていう選択も意外とできたりして、その辺がちょっと気になるなと思います、はい、
うん、鉄道会社の値上げ力ということでね、収益アップに直結ですね、はい、倍の額ということ、はい、
まあ、日本人からするとずるいとか言う人いましたけどね、まあ、はい、
はい、楽しそうですね、うん、まあ、美味しいものも召し上がったのではということで、はい、後ほどもね、またそんなお話伺いたいと思います。はい、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均は3日ぶりの反発となりました。寄り付きこそ安く始まりましたが、半導体関連株の上昇が指数を押し上げ、東証プライム市場では値下がり銘柄数が1010と値上がり銘柄数726を上回り、トピックスはマイナス圏で引けたものの、日経平均株価は118円超で引けました。さて、このあたりの背景なども踏まえて、含めてお話しいただきたいと思います。
そうですね、まあ、まずは、まあ、今週も、まあ、まあ、まあまだ終わってないですけどね、まあ、一応堅調差が続いていると、はい、いう言い方がいいかなと思いますが、米国が崩れても日本はプラスで終わるみたいな状況になっていて、いや非常に強いなという、まあ、形なんですけど、
結構円安なんで、
円安ですからね、意外と、まあそうね、向こうの人がするといまいちなのかもしれないですけど、まあでも日経金だけ見ると本当に持ってるなって思いますよね。まあ上値は重いってもう言っていいのか分かんないですけど、
まあ、でもちょっとね、1000円タッチしてからは重い気はしますけど、ね、
まあでも実際外国人の買い越しも、まあ今日先週分出ましたけど、やっぱり1兆円以上原先合わせて買ってますから、やっぱり結構な額だなと思いますけどね。まあ、そんな中でとりあえず馬淵さんの資料をもとにですね、お話ししていきたいなと思うんですけど、
はい、まずアメリカのまあ指標をちょっとおさらいして、あんまりあの指標ないんですけど、まずあの新築住宅販売件数、これが結構強い数字にやっぱなってきているので、前回65万、市場予想が66万で、今回結果が68万だったので、やっぱりこの長期金利が向こう低下してきているので、住宅部門が V 字回復と、
そうですね、
で住宅価格は下げてますけど、まあ、需給が引き締まってますので、住宅不況を皆さん心配されているかと思いますが、そこまで深刻化する感じではない数字が出てきているということですね。あと PC が明日ですかね、はい、出ますので、まあ、どれぐらいこう物価が落ち着いてきているのかというのは明日の注目点になります。で、まあ、今アメリカの方のほぼほぼなんか問題はもう債務上限がまだまだ続いているの で、
は
い
そうですね、
これが大丈夫か、はい、やっぱりダメだというのをずっとやっているという感じなんで、
これこじれてもドルが強くなって意味のわからないその状況になっていて、ね、もうなんか何を見て判断したらいいのかわからない投資家もいるんじゃないかなと。
参考にしてないんでしょうね、多分マーケットあんまり、まあ、
そうですね、まあ、どうせね、なんとかなんだろうぐらいに思ってますけど、まだわかんないですよ。でもって僕は意外とすんなり決まってないことかで、まあまあ、一応予想はまあ分かんないよっていう話ですけど、まあ、多分妥結はするんでしょうけど、楽観ムードがかなり先行してたので、まだこの状況で反映しないのかなっていうのもちょっと株式相場にね、おかしいなとは思ってるんですけど、
政治系、アメリカの政治に詳しいあの教授の方、大学の教授とかに伺うと、はい、やっぱりその共和党の、うん、まあ、極右の方々が本気でアメリカ破綻させてもいいと思ってる方々がいるから、うんうん、そこは心配だっていうのは、金融と違う視点はお持ちですよね。
まあまあですよね、まあ、2011年の時もね、まあ、強硬な方がいらっしゃいましたからね、うん、その方がよくクローズアップで丸々さんみたいな話がよく、うん、丸々さんはみたいな話が出てましたよ ね、 それね、
だから格付けの引き下げぐらいはありえる、う
ん、ああ格付けのはあの格下げは、うん、まあ、一応フィッチは、まあ、一応検討みたいな話が、ね、
そうですね、
まあ、あったりもしましたし、うん、あとはでもこれってこの面白いところなんですけど、はいはい、あの可決すれば、うん、まあ、借金が増えるわけだから、うん、本来は格下げになるはず、日本はだからそうですよ、だから債務が増えてきてそうなるっていうパターンだし、米国の場合はそれが 可決しなかった時にこの前は格下げかみたいな話になってたわけだから、
う
ん
う
ん
そうですね、
どっちやねんっていう、うん、
確かに未来のことを見れば格下げになるはずだけど
それは米国が基軸通貨だからっていうのがあるのかとかいうのも、うん、意外とその格付け会社のまあ、理論というか格付けというのは一応まあ僕もね債券に携わってましたが、はい、やっぱりかなり中の方の、ね、お話を聞いたりとか、うん、あとはどのようにして格付けがついているのかという、まあ、指針みたいなのがあるんですよ。中の細部はあれですけど、うん、だしその格付けのレポートがこう毎回出てくるんですけど、うんまあ、ヘッドラインでみんな無料で見るのはちょっとなんですけど、うん、あのお金払ってると結構高いんですけど数百万なんですけど年間、うんはいはい、そうすると中が見れるんで、その中も見ているとすごい細かくこう書いてあるんですけど、そうですね、そうだからそこが、うん、何をねその基本にしてるのかっていうのは意外と、まあ、ブラックボックスな部分があるんですよ、うんうんうんだからどっちやっていうのは皆さん思うところかなと、
ロジックがちょっと崩れてるように思いがちです、
はい、そうなんですよ、うん、思いますよね、はい、
じゃあ値動きを市場の値動きを、うん、これ債務上限問題のこの話題かなとかって思っちゃうと、うん、結構振り回されてしまい、
うん、そうですね、だから意外と振り回されてるのは米国だけなのかなっていうのを思ったり、
そうですね、日本はあんまり今影響ないです
ね、はい、そうですね、うんまあ、それ以外にまあ意外とね NB だの決算もとんでもなかったりとかね、
あ
いろいろ
そうですよね、
はい、あのチャット GTP 関連、うん、関連なのかもあれですけど、うん、非常に今いいですね、はい、
びっくりしましたね、
うん、こんな儲かんのみたいな感じでした、
ね、早いですね、
うん、早いですね、はい、
エルニーニョ現象でインフレ再開、
うん、そうね、そうそう長浜さんもねあの、はい、おっしゃってましたけど、やっぱちょっと思ったほどこうインフレ落ち着かないんじゃないかっていう、うん、エルニーニョ現象のテーマちょっと長期的に考えておきましょうという論点もありました、
うんうんうん、この問題はね、グアムとかもスーパー台風みたいなの来てるとかいう話は、ね、ありましたよね、うん
では変わって日本の話題に参りましょう、
はいはい、日本 G7 サミット、はい、
そうですね、
はい、
終わりましたけど
成功に終わりました、
ね、まあこれは成功って言うとまたさこれはダメかっていう人が出てきてさなんかもっと広島の方の気持ちを考えたものにしてくださいとかいう人が
でも良かったんじゃないですか。
いや僕は良かったと思うんです
よ。感動しちゃった私、
まあ、僕らこういう仕事だから個人的にあの評価する分っていうのはしていいと思ってるんですよ。
いいの
だからいいよいいよ。
感動しました、
うん、いや俺も
あのちょっと、うん、あのゼレンスキーさんと一緒に喧嘩されてる姿ちょっと涙出ちゃいました、
ね、そうそうプーチン呼んでこないと始まんねえだろうとかいう人も
ね、
いましたけどいやいいんですよそれ。馬渕さんが感動したって言ったら、うん、馬渕さんがいいサミットだったと思ったらそれでいいんですよ。
ありがとうございます。
いやそれですよ。だから私は主観ですわって言ってこれが仕事ですわって言ってていいんですよ、
う
ん、
だから、ね、控えようかなと思ったけど
関係ないよ、
う
んまあ、あの僕もあの、
う
ん、あの何もなく終わってよかったな
とか
最近いろいろテロっぽいのがあるじゃないですか。だから多分ね、まあ、その警察関係の方は、ね、全国的に派遣されたりしてご苦労あったかなと思うんですけど、はい、まああのうんまあ今できるそうまあサミット的なことはこれが限界かな。その中でもやることはやったんだと僕は思ってます、はい、僕の評価ね、うん
でまあ、ちょっとね、うん解散風が今吹いてるっていう状況ではありますけど、はい
うん、そうですね、まあ、これもう解散しちゃうんですかね。これ意外とこの事故で揉めてることも多くて、
あ、そうですね、
まとまりきるのかなっていうのはちょっと僕は不安だなと思って、まあ後でもよくねっていうのか、うんうん、
確かに、
ね、うんっていうのがちょっとあって、うん、そこがなんかね協力関係が別に なくてもいいやっ てまだ怒られるかもしれないですけど、う
ん、連携がちょっと崩れてます
ね。そう崩れてるんで、その辺とあと東京の新しい区割りのところをどうするかとか問題が、うんね、意外とこれなんか解散にすんなりいけないかもしれないし、うん、行った後こじれるのが最悪だよなと思うし、まあ外国人特に政治が不安定な嫌がりますからね、うん、はい。
で子育てのところで新しい国債発行とか、
はい、そうですね、
いろんなちょっと話題が出てきてます、
ね、うん、まあやっぱ借金から入るのはいいんじゃないですか、まあ、一応あの保険料をちょっと上げようみたいな話がありましたけど、うん、6000
円でしたかね、
うんうんうんうん、
あれはいいですか。
年間6000円、あでもまあ、うん、
仕方ないかな、
いや分かんないでしょ。てかあんまりね保険料についてあの細かく言うサラリーマン少ないよね。
確かに
だって自動的に取られてるから分かっていいからさ、うんうん、って分かんなくないけど、だからまあそれが本当は良くないなっていう人いるかもしれないですけどね、うん、まあでももうしょうがないよねっていう話かなと思いますよこれは、
うん、トヨタびっくりしましたね。
あそうね、うん、あのご発注なのかなまだ分かんないですね、あのトヨタの、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、ねうん、だからまあこれはね実際のところまあ、うん、
一瞬で1兆5000億下落して、はい、また次の日は戻りましたけど、
うん、そうですね、なんか、うん、不可解。でもこれって注文出した人と受けた証券会社しか分かんないし、それをピロピロ話すわけにもいかないからね、
う
ん、
そうかそうか、
まあ、事実だけ見とけばいいかなと思います。
あの、うん、アルゴリズムなのか、うん、サイバーなのか、うん、分かんないですね。
でも まあね、戻したということ で、 結構あの SNS 見てたんですが、皆さん結構ね、うん、あの明日戻るんじゃないという感じで落ち着いている方が多かったような印象でしたね。
はい、いろんなことがありましたけど、はい、まあ、今時価総額は伸びてきているということですね。はい、
ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、坂本さんが先週、うん、CFD はね、うん、日経平均このあたりでもうポジション、ね、あの
もう閉じてください
って言いました。閉じてくださいとおっしゃってましたね、
は
い、
十分でしょう、はい、下触れても結局、うん、まあ夏前ぐらいからだから多分1000円ちょっとだからね、うん、下触れがだから、うん、でポジションというかレバレッジも軽くしてくださいっていう話はしといたので、うん、まあみんな静観できてると思います、はい、だからいいんじゃないっていう話は、まあ、してましたけどね、うん、
長い目で見るとまだ分かりませんが、うん、短い目線で見るとそのタイミングでバッチリっていう感じ、ね、
そうだから長い目線でいいんじゃないですか、うん、だってねツイッターとか見てると日替わりで今日買いだ売りだとか、うん、YouTube 見てても一週替わりで買いだ売りだっていう YouTube あるんですけど、うん、まあ、何見たらいいのかっていうのがあるし、まあ、指数の話してる時でそれやってると、まあ、1週間に1回しか出ないっていう話もあるから、うん、まあ、やっぱり長期の話するしかないよねってなって、まあ、そこはまあ実際、まあ、結果としてロジックをまあ業績がいいっていう意味がついてきてるかなと思うんですけど、まあ、うん、当たってたらなって思いますけどね、はい、で、ね、日本の業績は、うん、の話を最初にして、ごめんなさい、今日資料持ってきたので申し訳ないんだけど、今年の業績予想は、まあ、前期はとも過去最高益でした。2期連続の過去最高益でしたと、なりまして、今期は、ね、一応、ね、期初は、1.7% ぐらいの減益なんですよね予想は、まあ、ただ皆さんご存知の通りこれはむちゃくちゃ弱気な予想ですから、はい、だから別にそれは、まあ、気にしなくていいという言い方は良くないですけど、まあ、上昇修正が1級から入ってくるんだろうなと思ってます。なので、まあ、実際今期現役予想についてはもう誰も信じてないよねと、うん、まあ、だからこそ買ってくるんだよねという話ですし、4月の、ね、まあ、3兆円ぐらい、まあ、日本株、ね、現先で買い越したというのがあったんですけども、主体が、22日から出てまして、これを見ると1兆7000億円、欧州系が買い越してますんで、やっぱり、まあ、オイルマネーみたいなお金が、ね、入ってきてるんで、これは買い主体だったねということで、彼らはまあ基本的に足は速いんですが業績を主体にして買ってくる。だから、過去の例見ても、まあ、4月10月に買い越しがでかく出てるというのがこの20年ぐらい見るとあるんですけど、うん、まあ、やっぱり彼らの動きだったなというふうに、まあ、業績を着目した、まあ、買いだったと。で、まあ、彼らの買いを見ると、まあ、僕がずっと収集している限りではですね、1級2級で情報修正があって株価が跳ねたところで、まあ、ちょっとリグってくるとかね、資金の投入量が落ちるとかいうのはあるんですけど、うーん、先回りされすぎなければね、意外とまあ、緩やかなその買いフローというのが続いてきて、まあ、日本株にとってはいい需給になるんじゃないかなと思ってますけどね、うん、
あの外国人投資家の方って日本 の、 その業績予想が弱気なことをちゃんと知ってるんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、知ってるけど自分たちでもある程度計算してると思うし、うん、僕も自分である程度、まあ、鉛筆を舐めるんですけど企業の業績、まあ、出てないところは他の日経予想対式予想を使いますけど、うん、まあ、それで見るとやっぱり弱気だなと思います、うんうん、はい、市況予想もまあ修正、その業績予想が出てからの修正っていうのはあれですけど、出る前からすると今の予想はちょっと上でしたからね、うん、だからやっぱり、まあ、今期予想を開始予想を見てから鉛筆舐めるという言い方はめちゃくちゃ良くないんですけど、うん、まあ、あの市況予想もやっぱり強気だったと、うん、今よりね、だからまあある程度その増益っていうのはまあみんな普通に思ってるんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、市況予想も開始予想を見て下げるっていうのもあんまりないので、現状ね、だからまあそう考えると、まあ日経予想も同じような状況だと思いますけど、まあほとんどの人が今期予想の病気はまやかしだろうというか、うん、まあ、背景として輸出企業はもう円安進んでますから、それが乗るだけでもまあこのレベルだったら増益に値しますし、うん、まあ、あとは値上げと、 まあ、値上げが1万から値上げた後はまあ資材が安くなっていると思うので、その辺のアジャストで製造業はかなりいいプラスなんじゃないかなと思ってます。 外的要因でね、うん、だから今年もですね増益を目指せる環境にはあるかなとは思ってます、ね。
でも外国人投資家の方と日本の投資家の方で、うん、そのあたりの温度感はさほど違わないという感じで考えています、
うん、そう
ですね、
はい、もう、うん、それは増益はもうみんな疑ってないと思います、うん、これは現金なんだったら何が材料なんですかって、またね、あの、円安が進んでね、
140、そう、140。どうですか？
40ぐらいまで大丈夫と思います。
半ばぐらいまで
は、結構また同じような状況になるかもしれないです。40ぐらいまでは大丈夫だし、あと、この前の円安局面は資源価格が上がってたじゃないですか。
今落ち着いてますね。
今落ち着いてるんで、まあ、そうですね、中国の状況とか見ても、不気味な感じで、まあ、コミュニティ見ても、まあ、あんまり価格が下がってない。一回でも多分、アフターコロナで、中国で、多分、経済政策が、まあ、あるんじゃないかなと、うん、本音ぶっ飛んだやつが、ね、だから全人代の後買ってくるわとかいう人もいたし、まあ、突っ込むわっていう人もいたし、うん、でもそれがなくて先回りした人が投げてる感じがありますよね、うんうん、それがまあ足元の、本音ティアスにもつながってるのかなとは、
うん、季節的な要因もあるのかな、冬になったらまた上がるとか、
うん、あ、どうなんですかね、どこでやっぱりその金入れてくるかっていうところなんじゃないですか、中国は、まあ、金は別格ですけどね、うん、金はまあ中銀の買いがずっと集まってるっていう話なんですけど、はい、うん、まあそんな感じで、まあ日本は日本で、まあそうね、普通にその外需に頼るというのが一個と、あとはまあインバウンドよろしくお願いしますという話に尽きるかなと思ってるんですけど、まだやっぱり国際便のその就航状況を見てると、やっぱり中国便が回復しないですね、やっぱり。中国の定期便が大体、まあ大体というか欠航がなかなかね、ちょっとずつ持ってきたんですけど、まだ欠航のままになってるところが多くて、これは意外と皆さんも見れるので、国際線の、まあ主要空港の、まあ、定期便の欠航欠航ってなってるんで、うん、そこはまだ復活してないよっていうことなので、その意味でもやっぱり飛行機が復活してないってことはやっぱ出れないのかなと思いますけどね、
まだ
帰省して
るんですか、中国がいち早く戻ってくると思ってました、
うん、そうなんですよ、うん、意外とやっぱりそれが厳しくて、やっぱりビザってもビザもそうか、だから渡航できる人の数が限られてるんじゃないかなと思って、まあ、僕の両替機、日本全国に置いてる両替機もやっぱり中国圏の両替って全然伸びないんですよね、うん、
まだですか、
うん、まだ伸びない、まあ、これはまあドルに変えたか持ってる人多いんですけど、うんうん、でもやっぱりその手持ちの中国券を両替する人はやっぱり韓国人いるんで、それが全然伸びてこないですね、うん、はい、
うん、あとですね、コメントでどんどん上げてると不安だけど休み休み上げてくれた方が安心感がありますというところ で、
そうです、ね、
今これを ね、 ね、この今の日経平均どう見たらいいのかっていうところですね、
は
い、
だからまあ少しはさすがにピッチ早いからお休みするっしょっていう中の、うん、まあ、話だと思うんですけど、まあ、次上げていくとき何を理由に上げていくんだろうねっていうのがあるし、
きっかけ教えてくださいっていう感じ、
だし売りたい人も多分いるから、うん、だからそこを吸収するだけでいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、これをなんか売りたい人一気に吸収してぶち上げちゃった場合にやっぱり急落もあるかなというのも、うん、はい、ありますので、意外とまあ僕は同じ考えです、まあ、基本右肩上がりはいいですけど、急激な上昇がまあいいとは思わないですね、うん、はい、
ダブルインバースというワードをツイッターのトレンドで見かける日が結構多くありました。
やっぱ高いと思う人がいるよね、うん、いるし、まあ、ここでまあまあ、5000円仮に、ね、取れた人がね、まあ、ちょっとぐらい空売りして1000円やられてもいいじゃんという人がいると思うんですよ、うん、だからそれはそれでそういうポジションを高いと思うのは取ってもいいから、だからダブルインバース、まあダブルインバースは結局そのを買うんであればインバースをその、ショートした方がまあいいだろうとか、うん、まあ、そういうのはあるんですけど、うん、まあ、それにちょっと置いといて、はい、まあ本当ね、ここが天井だと思うんだったら、まあ、5000円儲かった人は空売り、ね、してね、1000円やられたら切るみたいなポジション取ってもまあいいと思うけど、まあ推奨はしないけど、やり方としてはまあありかなとは、頭と尻尾全部取っちゃったから、もう一回尻尾上げるよみたいな投資はかっこいいよね。
かっこいいですね、うん。バシッと決まったらかっこいいですよね。
そうそうそう、両方かっこいいじゃん、そしたら、うん、と思うんだけど、まあ、ただ無理はね、する必要ないと思う、今年の収益が出てる人はね。
うん、うん、ね、失う必要はないんじゃないかというところですね。
そうなんですよ、はい、
あと気になるのが、うん、まあ、ペアトレ、今ね、あの、はい、ポジションない方多いと思うんですが、うんうんうん、そのあたりどうなってますか。
まあ、ペアトレ でももうちょっとお休みしてもいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。
さや閉じてます、まあ、
さや閉じてますよ、はい、閉じてますから、そのペアトレを逆にやるのは危ないよね、うん、本当にまた先と言われるポジションになってしまう可能性はあるんで、うん、だから日本株売りの、その、まあ、ダウでもいいや、ダウの、買いっていうポジションを取ってしまうと、まあ、また最後開けば儲かるかもしれないですけど、そのロジックがあんまりわからんねえっていう、うん、日本株は下がっても限界があるからっていうのがあるし、まあ、米国はやっぱり業績がどうしても伸び悩んでますから、今期一応プラス 1% ぐらいですね、今期今年ね、うん、で来年は一応 11% ぐらいっていう話ですけど、やっぱりその、うん、業績の回復がもう下期にかなり依存されている、特に4期に依存されているんで、なかなかそれが見えてくるまではまあ最悪3ヶ月なければ半年っていう状況なので、なかなか厳しいよね、うん、だからすぐその米国の業績が強きっていうのは言いづらいなと思うし、自社株買いの状況とか、まあ、あとはその業績に影響する大きな会社の、推移とかね、あとはリストラ効果ありますよね、あのハイテク関係はね、その辺見ながら行くのかなって思いますけどね、うんうん、
あとまあ基本的には日経平均の CFD で買いもお休みでいいんじゃないかということなんですけれども、はいうん、何か他に戦略考えられるものありますでしょうか。
いやお休み戦略じゃねえのこれ
いや
そうお休みの戦略だから、ね、これはだからこれはね、だからどうだろう、スポンサーが、ね、いらっしゃる番組で何もすんなっていうのはおかしいっていうかもしれないけど、うんまあ、一応これ僕が相場感を話すようにという形でやってるので、はい、今のところそれで怒られてないんで、だから別に、うん、お休みしてもいいんじゃないか、だからこの、まあ、1年ぐらいかちょうど、うん、で、まあ、5000円幅取れてれば何も言われないと思うけどね、うん、それはうん、うんだからどうしてもトレードした払いってないだけどまあでもね多分ね気持ちが分かんねえ、多分気持ちが分かんだと思うけど、
はい、そうそうしちゃうね、
そう
だからこれを
そう本職でやってる人は、はい、あのこの5000円の1年の幅取れないんだよ、多分ガチャガチャガチャ売りか売りかやってるから、でも株式をやっていて、まあ、CFD やりましょうっていうような、まあ、コーナーとかありますから、まあ、そういう方であれば、まあ、全然そのゆっくり持つだと思うし、うん、まあ、今回も、まあ、いいタイミングが来たら買うっていう大事さっていうのが分かったと思うから、うん、まあその大きい、まあ、この番組が始まってさや取り、さや取りを2回、日経金買いの、2億ダウ売りを、まあ、2回、まあ、いいタイミングでお話できましたし、うん、あとは日経金も26,500 円の買いが、だいたい2万あ3万800円ぐらいエグジットできたんで、まあ、それでよくないかと思ってますけどね、うん、はい、
これ私毎週今週は何か動きはありますでしょうかみたいな感じで聞きたくなりがちなんですけども、
う
ん、
いや聞いてもらってもいいよ、だからそれは聞くんだったらどっちかというとそのなない中身だよね、だから今日はだからその分かったことは、外国人の会がね、まあその中ではやっぱ欧州系の会がね、4月多かったですよとかね、まあそういう話などをですね、できたわけですから、はい、まあそういう知識を貯めてですね次の判断に生かしてほしいと思ってるし、これはこっちですよってやっぱり強い明確な自分の中での、まあ、サインってあれですけど、うん、確信がないとやっぱり、うん、みんなポジションみんなさらしたくないっていうか、
そうですね、
ありますね、だから、はい、うん、今まで当たってきてるからまた当てたいから、うん、やっぱ当たるポジションあとある程度の値幅、まあ、ここを取れるタイミングっていうのは1年に何回かしかインするとかはないんで、うん、だからそこをね、皆さんと一緒に待ってましょうというのが僕の考え方です。それで全然悪くないと思う、
はい、
うん、
まあ、ポジションね持ってる方もいらっしゃると思うので、うん、そういう方もね毎週のチェックとしてもね、はい、うん、ご活用いただきたいなと。
そうですね、チェックと何で動いてるかを知ることが僕は大事だと思ってます。
以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡さんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は 番組ウェブサイトのバナーから。おかさんオンラインはおかさん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
馬渕真理子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社バス代表取締役出口武さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬渕さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。出口さんは以前もご出演いただきました、地方の日本酒の蔵元などこの生産プロセスを動画にしてコンテンツとして発信していく、で消費者に見える形でアプリケーションを通じて、まあ、見せていくという、ことみえというものを開発されていますけれども、改めてどのような事業なのか教えてください。
はい、ことみえというのはですね、はい、まあ、文字通りことが見えるということで、要はまあ全国にまあ点在するその小規模のですね、地域の事業者さんのその生産プロセスとか、あるいは作り手の思いですね、まあ職人さんとか、そういった方たちのをまあコンテンツにして見える化していくというような事業です。
動画を撮っていくっていう。
そうですね、はい。
坂本さん、いかがですか、ことみ、改めて。
そうですね、まあ、この、まあ、動画なんですけど、これどんなふうにです、ね、まあ、作っていくのかというのをです、ね、教えていただければと思います。はい、お願いします。
はい、ですね、まあ、私ども、まあ、通常広告とかブランディングの仕事をやらせていただいておりますけども、まあ、その時に、よくストーリーをです、ね、はい、こう、まあ、伝える時に、まあ、いつどこで誰が、まあ、何をどのように、まあ、4W1H とか 5W1H っていうふうに言われている、まあ、分け方があるかと思います。でその 4W1H というその、まあ、テンプレートに沿って、スマホ等で撮っていただいた動画をそのテンプレートの中にこう、まあ、掘り込んでいただくというか、それで、まあ、どなたでも、まあ、特にその編集技術をまあ、要さずにですね、まあ、どなたでも、まあ、年齢の高い方でもスマホがあれば、どなたでも、まあ、情報発信ができると、まあ、そういうような内容になっております。
すごい分かりやすいですね。いつ、はい、どこで誰がどのように何を作っているのかっていう、もうテンプレートがあるんですね。
テンプレートにしまして、はい、でこれを一応これでストーリー性のある動画を伝えるというやり方を、今ビジネスモデル特許の方を申請準備中でございます。
はい、フォーマット作りが、ね、まず難しいですから ね、
ありがたいですね、これ利用しやすいですよね。で前回ご出演いただきましたけれども、それから、まあ、いろんなところが進化したそうなんですが、どんなところがアップデートされたんでしょうか。
はい、前回3ヶ月前に、出演させていただいた時にはですね、はい、まあ、地域の事業者様、に対して、まあ、テンプレートで見せるってところは同じだったんですけども、まあ、どちらかというと競合の相手がクラウドファンディングとかですね、まあ、そういったようなところのご説明をさせていただいたかと思います。うん、はい、で今回ちょっとさまざまな、まあ、投資家の方ですとかメンターの方の、まあ、いろんなアドバイス等もありまして、うん、あと開発の方も順調に進んでおりましてですね、まあ、そういう具体性が見えていく中で、企業版ふるさと納税という、まあ、ちょっと存在をですね、うん、まあ、ある方から、まあ、サジェストいただきまして、
企業版のふるさと納税、
はい、で一般版のふるさと納税というのは返礼品が伴う形になるんですけども、はい、企業版のふるさと納税というのは、うん、返礼品は伴ってはいけないものなんですね。で企業が、まあ、例えば仮に1000万円寄付をしますと、9割 90%、うん、税金が控除されるというような、
なるほど。
で管轄もこれ内閣府が管轄なんですね。で、まあ、要はこの、まあ、仕組みをですね、ことみえが一つ 扱っていくのがいいんじゃないかと、うん、ということをちょっと教えていただきまして、まあ、それから私もいろいろちょっと勉強したり、内閣府の方ともお会いさせていただいたりしまして、で、要は企業版ふるさと納税の場合は返礼品が伴いませんので、要は一般版で今プラットフォーム化してやってるいろんなふるさと納税のプラットフォームありますよね、あれは全部返礼品がありきじゃないですか、
まあそうですね、
はい、なので、企業版の方は返礼品しちゃいけないので、今あるプラットフォームの中にその一般版と企業版の両方出してるところがないっていうことが、まあ、分かったんですね、
はい、
はい、要は物を売買するとどっちかしかできないわけです、返礼品がある方しかできないわけです、ただ我々は物じゃなくて物もあるんですね、物はあって売れるんですけども、物よりもその前にというか背景にあることとか思いとかっていう、要はコンテンツを見える化するっていうのが我々ことみやの特徴なので、であれば、一般版であろうが企業版であろうが両方ともそのコンテンツとして発信してコンテンツとしてそれが一般の方であろうが企業の方が見ていただこうが成り立つんじゃないかなと、というようなことがちょっと大きな発見としてありまして、で、まあ、そういった形でこの我々がやろうとしている、まあ、一つのこの仕組み自体を、ふるさとを丸ごとその応援する仕組みというんで、ふるさと応援ターミナルというようなちょっと言い方にしまして、で、幅広く、コンテンツをものづくりであったりとか、あるいはそのものづくりの企業さんのいろいろ見えてくると、その地域全体が見える化していきますので、地域の見える化コンテンツ化を目指していこうと、というような形で後ほどご説明もしますけども、キャッシュポイントもかなりちょっと幅広くちょっと捉え直したというところがございます、
はい、これが企業版ふるさと納税の取り組みと。
そうですね、ふるさとのなんで前はどちらかというと販売中はクラウドファンディングを意識してたんですけど、今どちらかというとちょっとそのふるさと納税というものを一つフックにしながら一般版企業版を含まれてちょっとポジショニングを捉え直そうかなというふうに考えています。なると
地域で頑張ってらっしゃる企業さんに対して、はい、どこかの企業さんが、
そうですね、企業から企業というよりはその地域の中で頑張っている事業者さんだったり人が見えてくるんですね、
はいはい、
人だとかコンテンツが見えてくるんですね、そうするとその地域に対して応援したいという、要は自治体に対して応援したいという企業さん、
個人が、
個人の方は、返礼品をもらうわけですね、
企業か企業にですね、
企業から自治体ですね、
自治体にやっていくと、はい、
そうですそうです、
ね、でも結局あれですよね、企業は、メリットみたいなものではなくて共感で送るっていう感じですかね。
そうですね、返礼品伴わないんで、
ですよね、
実利の部分に関しては多分まだまだ課題があるんじゃないかなというお思い受けしてます、はい、ただ私がちょっといろいろと皆さんとお話していく中で言うと、その最初はそういうお金の、寄付だったりとかっていうつながりなんですけども、おそらくベンチャー企業と大企業が連携するようなアクセラレーターみたいなのあるじゃないですか、ああいう形でやっぱり人の連携を始めて、地域と大企業が一緒に何か新しい事業だったりその人の交流みたいなことを、今後は多分狙ってるんじゃないのかなと。
人の交流ってことは寄付してくれると役所にその企業の名前が売れるから役所の人とパイプができるとか、そういう意味じゃなくて、
そうですね、もともとは昔でいうメセナとか CSR っていうような形で何かやるとここに名前が入ると、それは今現状でやってらっしゃるみたいです、ただそれはあくまでスタートで、そういう形で企業とその地域がつながりができることで、要は人員の交流が生まれるんですよね、
いきなり役所に行っても誰だってなるけど、寄付をいただいた方であれば、優遇するのはちょっと良くないですけど、そこはだから、パイプ一つのきっかけになるんですよ、
そこで人員の交流が生まれると、で最終的にはやっぱりその地域が観光だけじゃなくて、そこに移住したり、U ターン、I ターン含めて、でそこでやっぱり雇用も含めてですね、働いたりで子供を産んだり育ったりっていうところまでいかないと地方創生って成り立たないじゃないですか、そういう意味で企業版っていうのは非常に期待はされているようなんですけども、まだまだ企業側がそれやることに対してどういうメリットが、正直見える化してないというか、だからそういう意味で地域が見える化すると企業もいろんな部分で、ただ単に観光というところなんか魅力的な地域だねって一言じゃなくて、あ、こういう事業者があるのか、こういう人がいるのか、あ、こういう一つの文化があるんだっていうのを見えていくと、そこで人の交流と、アイデアの交流が生まれて、何か新しい事業創造みたいなものもできていくんじゃないか、そうなると本当の部分で創生すると思うんですよね、
どんどんね、地域おこしの面でも連携が取れているということなんですけれども、 これってこのアプリから直結でサービスを購入することができるんですか？
はい、まだ、今、コンテンツの開発がちょっと何段階かあるもんですから、はい、いきなりではないんですけども、うん、構想としてはここで直接買えるようなものを考えております。うん、で、このちょっと買い方も少しだけちょっと今考えているものがございまして、はい、要は株価ってこう買い手がつくと上がっていくじゃないですか。
はい、
あの仕組みといいますかですね、うん、要は機能に対して価格で買うっていう買い方じゃなくて、はい、要はこのことみを通じてことだったりとか、うん、あの思いみたいなのが見えてくるんで、うん、要はある種体験ができるわけですね、コンテンツという状況で、うん、で体験をすることによって要は価値で買っていただこうというふうになるんで、うん、機能に対して値段で安く買うっていう発想じゃなくて、そこにこういうコンテンツがあってこういうものやってるんだ、こういうふうに作ってるんだっていうことも含めて、うん、その経緯も含めて買っていただくという形なんで、
ストーリーの付加価値を、
う
ん、
そうです、
ね、買っていくっていうことです、ね、
だから価値購買みたいな、うん、ですから買い手がついていくとどんどん値段が上がっていくような、うん、ちょっとそういう仕組みも今構想中でして、これもできればちょっとビジネスモデル特許を取りたいなということで今考えてます。そうなると買い方にも特徴が出ますので、はい、メール化してで買い方も特徴になるっていうと、ここで一つのオンリーワンというかですね、うん、ワンパッケージでできるんじゃないかなというふうに思っております。
は
い、
こうしたサービスを開発されるということで、開発の経緯も深みがありそうなんですけど、どんな開発の経緯があるんでしょうか？はいはい、
もともと前回もちょっとお話したんですけど、はい、私の方が23年間広告代理店に勤めておりまして、うん、でその広告っていうのは当然人々をこう便利にしたり豊かにしたりっていうところなんですけども、今のこれだけやっぱり成熟した、日本の社会においてですね、広告のあり方も変わっていってると、はい、そうなるとなかなかやっぱり広告っていうところに手が届かない、やっぱり存在としてその地域の事業者さんであったりとか、あるいは地方自治体もそうですよね、やっぱり地域によってその情報の格差みたいなものだったりとかですね、そういったものが非常に大きくあるなということがなんとなく見えてまいりまして、で当然その格差に伴ってそのある種の機械格差が生まれるわけですから、その後その地域の社会課題っていうのはなかなか埋まんないままで、なんとかしなくちゃねみたいな形のまま放置されちゃう、で後継者の問題であったり、先ほどのどんどん人口が減っていったりみたいな、ですから広告っていうものが本来人を幸せにしていくものだと思うんですけども、それがゆえにどちらかっていうとその資本力の差みたいなところでより格差が広がっていってしまうんじゃないかなみたいなところをちょっと肌感覚で感じてまして、
そこを埋めていくという意味合いでもことみえのサービスがある、
ですからセルフブランディングができるっていうところ前提で、事業者様は基本的に無料でお使いいただくという形になると、ある種の広い意味では広告なんですけども、ちょっと新たな広告がコンテンツとしての一つのあり方として変えていけるんじゃないかなと、そんなようなことを考えた次第です。
いろいろね、お話どんどん伺いたくなっちゃうんですけれども、ちょっとお時間も近づいてまいりましたので、馬淵さん最後に、
そうですね、今後の展開を改めて最後に教えてください。
ですね、今そのことみえがですね鋭意開発中でございまして、今年の8月頃ですかね、6月ぐらいから段階的にできていくんですけども、デモ版を一応、リリースする予定でございまして、で前回の時もちょっとお話ししたんですけども、3月までにですね、その実証実験に付き合っていただく事業者さん、10社ほど、すぐやっぱりエントリーしていただきましたもんですから、今そこで皆さんのコンテンツを、ちょっと一緒に作らさせていただきながら、実際スマホ上でどういうふうにそれが稼働して本当に頭の中で思っている通りにストーリーが伝わるかどうかみたいなことを今やっておりますので、販売の仕組みってちょっとまだ先なんですけども、一旦コンテンツが見える状態っていうのは、今年の夏頃8月頃を目指して、今やっているようなところでございます。
楽しみですね。間もなくということで、
ありがとうございます、
はい、ということで出口さん、ここまで素敵なお話をありがとうございました。ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が
株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さあ、それではですね、注目セクター、この試合でいかがでしょうかというところですけれども、坂本さんからお願いします。
僕はいつもと同じなんですけど、ふるさと納税関係も意外とおもろいなと思っていて、まあまあ某某社がいろいろありますけどね、はい、意外と、まあ、その話にすればよかったなと。
1兆円ぐらい負けたんです
よね。そう思うし、まあでもやっぱりふるさと納税はさ、もうこのコーナーその話しちゃおうかな、はい、あの実際やっぱりその自分のとこに納税するはずのそのなんていうのか、まあ、その原資が、まあ、他の自治体に行っちゃうわけだから、やっぱ僕はふるさと納税するときは、まあ、関係あるところに一応していますよ。例えば地元ですとか、高校があった町ですとか、
いいですね、
だから、それは一応気を使って、それも最低の半分ぐらいは、まあ、そうしたいなとは思ってますし、いいですね、あとは、なんか所得が増えると、納税できる額が増えてくるんで、最近ちょっと、価格的にこう、はい、やってますけど、本町さんやんないですか？
全然やってない私。そうですね。ちょっとやります。
いや別にやんなくていいですよ。ただそうしたら自分の住んでる自治体に勝手に納税されるだけなんで、ね、
はい。せっかくだったらみたいな。
そうそうそうそう。
皆さんでやってしまいました。
細かいことが苦手
で、はい。いや。
はい。そして馬淵さんはどんなポイントでしょう？
私はそうです、はい、出遅れている、まあ、DX の関連というか、うん、まだ株価が動いてないけど業績がこれこれから上がってきそうなっていう会社をちょっとピックアップしてます、う
ん、はい、ちょっと地域の話になると盛り上がっちゃいますね。
確かに、ね、身近だから、
はい、この後の延長配信で、ね、はい、いろいろお話できればと思います、うん、というわけで気になる坂本さん、馬淵さん、お二人の注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。
しゃべくりカブカブ。
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ、不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日もたくさんコメントありがとうございました。今日1時間半くらい前にこのしゃべくりカブカブの YouTube ライブのリンクを開いたら、もうお二人待っていらっしゃ
る、うん、ありがとうございます。
一人あれさんじゃねえの
と言って、一人私がカウントされてたのかな、はい、でももうお一人は確実にいらっしゃるはずなので、はい、ありがたいなと思いながらね、長いお時間いつもお付き合いいただきましてありがとうございます。さて、しゃべくりカブカブ、この後のね YouTube タイムでは坂本さんからふるさと納税というかね、うん、
またいや関連銘柄ないよ、悪いけど、
あ、ないんですか、
まあ、ないんだけど、はい、
ちょっと、ね、でもいいね、楽しい、フルーツいいね、
あ、フルーツいいですね、
いいです、
うん、お肉とかね、いろいろ魅力的なものがあるから、
ね、
あ、いいですね、はい、お裾分けもお待ちしております。
持ってくるんかい、米持ってくるぞみたいな。
しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。